週刊ヨーロッパ通、土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方々に来ていただきました。自己紹介お願いします。
上田です。
後藤です。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今は6月の4日金曜日夜の23時半ぐらいですかね。まあ夜は短し、歩け乙女が劇場入りしまして、今日で場当たり2日目を終えたところですかね。もう小屋入りしては4日ぐらい経つのかな。
そうですね。
まあお疲れ様でした。
お疲れ様でした、今日もね。
明日はいよいよゲネプロ。
はい。
6月2日はゲネプロで、6日が初日ということに。
そうですね。
なりますけども、まあ結構そのね、役者とか、とはいろいろ劇の話をまあこうやってやってるんですけど、まあ上田さんとはあんまりしてないというか、最近出てないですよね、はい、生配信も。
そう、あんまりそうなんですよ。生配信も休ませてもらってて。生配信っていうスキルになったぐらいで。そう、
ちょっとまあ、今の感触というかね。
うん。
まあ、まだちょっと未知な部分も多々ありますが。今のところの感触をちょっとお伺いできたらなと思ってるんですけども、
もうなんか結構稽古場で割とこういろんな方が割といいと言ってくださるんですよ。
はい。
だからきっととてもいいとは思ってるというのは大前提はありますけど、
はい、
あのなんか本当に思ったより初めてのことやってるんで、だからそれが、なんていうんですかね。今まで、まあ言ったら僕ら、本当にエチュードをやって、その中でこうコメディを作って、で、コメディっていうかまあエチュードっていうこう、僕らが面白かって笑ったことを膨らまして劇にしていくっていう、基本的にはそういうやり方だったんですけど、なんか今回そうじゃないから、それは、そしてなんていうんですか、要はその森美さんの原作がやっぱり強いんで、かなりね。で、こう、大爆笑というより、どっちかというと、なんですかね、なんか、一つ一つの要素が素敵だったり、可愛らしかったり、チャーミングだったり、なんか、エモーショナルだったりとか、その、コメディ、もちろん、面白い笑いのところもあるんですけど、なんか、そうじゃない要素が、今までの僕の劇の中で多いと思うと。
はい。
で、それが、僕は正直それは専門家じゃないんで、だから、なんていうんですかね、ちょっと、お客さんの反応を見てみるとわかんないね。
ああ、なるほどね。
てか、考えた、なんかね、まあ、一つ例に出すと、ナタタタムっていう、シーンがあって、それは今回ほら僕劇中の曲音楽をラップにしてるんですね。
はい。
要はこう森美さんの、小説の中の文章をラップ調にこう言葉に音楽に乗せて、それにそのステージングのエバトさんという方が振り付けしてくださって、それで割と一つのこう可愛らしい歌と踊りの場面になって。僕それ見てもうめちゃくちゃいいと思ってるんですよ。心から本当にいいと思ってる
ん
です
よ。
でもそういうシーンを今まで作ったこともなければ世に出したこともなくて、笑いのことしかあまりとんなかったから、これがもしすごく受けるというかお客さんの反応がいいんだったら、ちょっと演劇人生変わってしまうかもしれないなって思ってるぐらいです。なんかどうですかその感じは。
いや、めちゃくちゃわかりますよ。結構最初の挨拶の時とか、それぞれの役者さんもなんかコメディ初めてなんでとか、割とコメディってことを皆さん言われてたんですけど、僕あんまコメディじゃないかなってすげえ思ってて。
そうですね。
でもまあそれで全然コメディじゃないってことはないけど、 その普段のその本公演と比べたら、
うん、
まあその少なめというか、
うんうん、
とこじゃないところが割と大部分を占めてる感じはまあ、
うん、
あるんで、なんか僕らも変な感じですよ。
なんか改めてさ、その、うん、普段めちゃくちゃ笑いのことやってたんやなって思ってますよ。
もうそうやし、なんかあんまりその、うん、でもまあこれは本当にあの役者はね、その他の舞台、他の現場とかに行かせてもらうことがあった時に、
うん、はいはい、
割とその、あの笑いというものの比重が非常に少ないっていう体験、
うん、
そこに対するこだわりの少なさというか、
うんうんうん、
うん、っていうことはまあ体感として持ってるんで、
そうですよね、
うん、だからまあ上ちゃんよりは割とそのシームレスにいけてるかなっていう気持ちはありながら、
はいはいはい、
うん、そこに対してね、
うん、
うん、
まあ、コロナ禍ですから、
うん、
いつもより笑わないんじゃないか、お客さんがっていう、ちょっとそもそもそういう設計思想があって、
うん、
じゃあ、そうなんですよ、じゃあ、笑いじゃなくても成立する何か素敵さをもっと立てた方がいいかってところから、
うん、
そのこういう今回になる方法にちょっと出てるんですよ。
あ、あ、そこまで計算。
うん、そうそう、お客さん、満杯にならないかもしれないなとか、ほら。
あ、なるほどね。
で、やっぱ満杯にならないともう受けないですか。
うんうんうんうん。
それでなんか滑った感じなのも嫌だなと思って、
うん、
だったら、なんていうんですかね、もうね、あの、誤解を恐れずに言うと、笑い声が一回も起こらなくても素敵っていう劇ってあるじゃないですか。
うん。
そうっていうか結構多いじゃないですか、それ。
ん？
結構多いじゃん、そういう劇って。
もう多い多い多い。
みたいな劇を、やっぱりちょっとあんまり作ったことがないから、
うん。うん、
うん、それを感じて、ドラマではあるんですよ。テレビドラマとか映画とかでは、
うん、
もちろん、あんまりテレビドラマとか映画ってそんなに笑い笑いって感じじゃないんですよ。
うん。
あの、まあ、例えば、あとアニメでペンギンハイウェイとか、別に笑いじゃないんですよ。全然。
うん。
人はやるけど、
うん。
いざ演劇っていうか、お客さんの前にいて、
うん。
こう、なんていうの、こう、ゴリゴリ笑いばっかり取りに行くっていうタイプじゃない。
うん。
演劇をやるのは初めてかもしれないですね。
ああ、まあそうかもね。
うん。
そうなんかな。まあそうね。うん。
その代わりそこに違う感じで、
うん。
こう歌や踊りを持ってきた感じがあるんですよ。
うん。
で、そうするとすごい良かったし、
うん。
もうとっても本当にもうそこのシーンに関してはもうダメ出しのしようもないぐらい気に入ってるんですよ。本当に。
うんうん。
わ、わかります？これ。
まあ、わかるし、その、でも、その、
うん、
音楽周り
に
関する、
はいはい、
上ちゃんの異常なまでのこだわりだったり、
はいはい、
執着は、もう身に染みて感じてますよ。
え、あ、本当？
うん。
こだわり？
こだわりというか、その、こだわりじゃ、まあ、その、正確性を求める。
うんうん。
うん。
正確性。まあ、そうは、要はちょっと今、ずれましたねとかね、その
ビートと。そうそうそうそう。ずれたぐらいは分かるけど、その、なんかもう一個細かいとこまで言ってるやん。その、ずれたは全然それはあった方がいいなとは思うんやけど、もう一段細かいとこも言ったりするよね。うん、
まあまあ、そうですね。
うん。あれはやっぱり気になるんや。
で、でもめちゃくちゃ、だから僕今まで音楽はすごい、ほら、
うん、
リスナーとか、
うん、
リスナーとしてはすごいまあまあ聴いてたり、
うん、
こう自分でギターを弾いたりとか、ね、うん、曲作ったりとかは、
うん、
これ演劇と関係ないところでやってたんですから、
うん、
うん、劇でやるのはまあ初めてなんですよ。
うんうんうんうん、うん。
で、でも今までやりたいなと思ってたの、なんか、スワネとかいいなとか思って。
うんうん。
憧れてたんで、あの、ちょっとずつ試してたんですよ。なんか、続と仕掛けとかにギターのシーン入れてみたりとか。
うんうんうん。
で、ちょっとずつ試してたことを、
うん、
まあ、ちょっとちゃんとやってみようと思って、
うん、
でもそれをやってみるのが、この、うん、まあまあでかい現場でいきなりやってるから、
うん、
うん、それはちょっと、 なんですか、変な感じですよね。
うん。ではもう本当にもう、まあ、僕個人的なことでももうこの規模の感じって初めてやし。
ああ、なるほど。
もう、その、劇場のサイズ感も、まあまあまあまあ、そんなに頻繁にやるサイズの劇場じゃないもんね。
これも大げさに言うのを許してもらえるなら、うん、もう劇場の廊下はもう球場ですよ。
大げさですね。そうなんですね。
そうなんです、
そんなに？
もうね、行ったことないけど、海外の劇場でやってるみたいな感覚になる。
へえ。
それぐらい。
なんかそんなぐらい、だって、ずーっと、なんていうの、扉が左右に続いて、先の見えない廊下とかあるしね。
うん。ただ、うん、ただそう、通り過ぎるだけの廊下とかあるんよ、なんか。
どういうこと？あれですね、普段じゃあヨーロッパの本公演見に行ってる人はびっくりしますね。
びっくりするかも。
うん。
でもそこにさ、なんか、スタッフさんの数も多分普段のどれぐらいだろう、多分3倍ぐらいいるのかな、
うん、もっといらっしゃるかも、うん、
そこになんか後藤さんの作った背景とかがピッて出てたりするからなんか不思議な感じですよ、
うん、そうなのよ。でももう今はもう劇場だからもう稽古場の最後ぐらいからもう通し稽古が始まってからはもう僕らも出演者も割とその前からはもう全然見れんくなるから、今どういう感じとか、映像が入ってても、役者は今劇場で映像が入ってても役者はあんま見えてないから、
うん、
どんな感じなのかはあんま僕らも分かってないよね。うん。
でも私最初のところはちょっと映像で見させてもらいましたけど、
うん。
もうなんかショーみたいな。うん、なんか一シーン一シーンちょっと拍手したくなるぐらいの、うん、そういう感じな、はい。
勝太郎さんが食べるところ？
そうです、
うん、
からその後、はい、あの久保さんが歌い出してみたいな、
うんうん、
あの曲もめちゃくちゃ中毒性あってもうめっちゃ聴いてますもん私。
聴いてくれてる？
めっちゃ聴いてます、
うん、なんかいいですよねあれ。なんか、
うん、
なんでなんでしょう。なんかそのこれでも不思議なもんで、多分劇中曲やからいいというか、
うんうん、
あれがなんかね、音楽としてリリースされてもまだちょっと違うって。
そうですね、あの久保さんの可愛いあの振りというか動き、うん、脳内で再生しつつみたいな、合わさっていいですね。
いや、正直そう、でもの結構もちろん勝太郎さんの節回しとかかっこいい曲とかもあって。
かっこいいですね、あれも映像とちょっと。
そう、だから、なんか、毎日これを 見るの楽しみだなとちょっと思ってますもん、
うん。
だから、いつもの作業って結構、なんか、なんですかね。こう、それこそ、本当に、あそこの、まあ、あの笑いのシーン、ちょっと間がずれて、あまりこう、ちょっと受けなくなってるから、こう、どうしようか、そんなことばっかりやってるから、うん、ちょっと全然違いますよね。
まあ、もう、誤解を恐れずに言うと、僕はもう今回笑いのことは何一つ考えてないな。
全くないんですか、そういう、あ、これヨーロッパだなみたいなエチュードっぽいシーンは。
あー、エチュードっぽいシーンはない。まあヨーロッパっぽいし、まあ、上ちゃんが書いてるなっていう感じのところはちょこちょこあるけど、全然そのメインじゃないというか、そのお漬物ぐらいの感じかも。
うん。でもそれはそれで見れたら嬉しいですね。
うん。
そういう劇の中で。
時折入るよ。
な
んか、いや、多分今、みんなにいいねって言われてるから全然心配してないけど、
うん、
なんでこんな、こう、大勝負の場で初めてのことばっかりやってんだろうっていう気
も。でも、もうでも、やっぱそうね、やっぱ森美さんの原作がやっぱ強すぎるから、そうね、
まあそうなんです、うん、
でもなんか森美さんと上ちゃんが分からんところも結構あるけどね。なんか、
あ、そうですか。
うん、 まあ、なんか合わさってるようなところもあるやんか。うん、
結構、だから僕もちょっと森見さんに対して大胆になってて。
うん。なってるよね。
もうなんか、なってるんですよね。
うん。
それで、だから、もう書き足しとか修正も多分結構、
うん。
まあ、森見さんこれやっても怒らへんかなとかって思うから、
うん。うん、
割と大胆になってるところは多いかもしれない、
ね。うん、多い多い。
確かに、ここ知らないなみたいなところなんかもありましたね。うん、
あるある。
こんなに出てこないなと。
でもやっぱりちゃんと春夏秋冬やってるもんね。
いや、ちゃんとやってますよ、めちゃ
く
ちゃ。
うん。いやー、いいですね。
うん、あ、小田さんはどう？いい？
ん？
いい。いや、全く聞いてないじゃん、それは。まじで悪いとは言えないでしょ
う
けど。
うん。
こうやって話さないですかね、稽古場では。
いや、もう今回ほど、上ちゃんと喋ってない公演もないかもしらん。
うん。
え、喋ってないもんね、ほとんど。
喋ってない、喋ってない。
うん。もうちょこちょこ聞きに行くぐらいで。でも、聞きに行くのもはばかられるぐらい。本当に。なやさんとばっかり喋ってる。
ん、飲みに行ってさ、あのシーンいいねとか、そう、そういうのいつもやってたんですよ。まあ、あれめちゃくちゃ面白いな、あそことか。うん、で、意外と、だってダメ出しどうこうで、ダメ出しでもっとこう、あの、あそこの、あそこもっと一歩前に出ましょうかとか、うん、まあ、そんなんですよね。
うん、
ちょっとあそこの言葉が流れてるんで、とか、ダメ出しってそういう感じなんですけど、
うん、
なんか割とヨーロッパって、それはさておいて、こう、うん、終わったとこは食べに行って、いや、あそこめちゃくちゃ面白いですねとか、
うん、
っていうのを言い合うみたいな時間ってあるじゃないですか、やっぱ。
うんうん。
その、まあ、褒め合いっていうか。
うん。
それの、あんまりやってないから。
うん。
でも、それをね、あそこいいなとか、例えば、いや、あそこは逆にちょっと気になってるんよなとかっていうのを、こう、飲んだりして喋る時間みたいになって。
うん。
これで良くなってたりするから。
うん。まあ、そう言われた方も嬉しいしね。
うん、あ、そうそうそうそう。
いいんやってなるしね。うん。
なるから、自信持ってやろうとか思うし。
うん。
うん、それがちょっと、ないのがちょっと残念かもわかんない
ね。うん。僕はでも個人的には、うん、生意気ながら言っていってるよ。うん。役者さんに。
うん。いいねって。
まあ、褒める分には、褒めると別にそんな、あ、ほんまに思ってるから言うんやけど、うん、
うんうん、
言って言ってる。
褒められたりはないんですか、逆に。
え、
褒められる方はないんですか。
誰からも褒められへん。
あれ、
うん、
あ、そうです。石田に結構土佐さんのこと褒めてるんですけど。
いやいや、もう今日上ちゃんから、上ちゃんからさ、今日ダメ出しが来たんやけどさ、僕のセリフ全部にダメ出しが入っててさ、ひっくり返す。
石田さんが。
そうなん、石田君今
ラジオ。あ、そうなん、僕、石田君と暮らしてて。
うん。
お前上だったらずっと喋ってますけど、話し合いになって、ずっと、話し合いになるんでしょうって。
話し相手に、
うん、うん、なんて言った今。
話し相手になってるですか。
ああ。
話し相手になってる。
うん、
え、その上田さんが石原さんに言った土佐さんの褒め言葉は何なんですか。
土佐さんの褒め言葉は何を言ったっけな、
覚えてないや。後藤ちゃん、聞かんでいいよ、そういうの。
いや、なんで今、上田さん本人が言わないのかなって。
上ちゃんもそれ言っただけやん、後藤ちゃん。
え、どういう
全部の、全部のセリフにダメ出し書いてあったんや。
いや、でも上田さんは石田さん
のやつのこと褒めてるわけないやろ。
でも、
あ、あそこ、あそこ言ってたわ。あのビンタのシーンめっちゃおもろいな。
ほら、言ってるじゃん。
いや、それもう稽古初日にやったやつや、もう。いつの話や。ビンタなんか絶対面白いから。誰がやったら面白いから。
ほら、後輩の人たちもいるじゃん、今回。その、
うん、
っていうか、そっちの方もだんだん多くなってきてさ。
うん。
まあ、そういう、その僕らは、まあ、言ったら稽古しながら、
うん。
その後輩たちも、 その導くじゃないけど、後輩たちのテンションも上げながらみたいなことちょっとやんなきゃいけないじゃないですか。
うん。
そんなんもやってくれてるし、ねえとかっていう話。
いや、ヨーロッパのメンバーのことあんま言ってないよ。そんなん言ってないよ。もう歌のシーンええなーばっかり言ってるわ。あ、なんかええなーとかさ。
いいよ。
上ちゃん。お父さんのあの歌ええな
ー。上ちゃんに褒めてもらおうなんて思ってないからいいよ。もう。
恥ずかしいですよね。恥ずかしいから。
まあ、
いい
よ。
もう、後藤ちゃんもそんなフォローもういらん。もう。次の話題に行く。
確か褒めてたんですよ
ね。ありがとう、石田君。
はい。
何の話してたっけ？
だから、まあ、今回どかの、みんなを褒めていってるよって
話。ああ、褒めていってるって話。褒めていってるっていうか、うん。そうそう、でもなんかさ、いつも話題に出し忘れるんやけどさ、
うんうん、
町田マリーさん。
はいはい。
それこそ、たけしの挑戦状ビヨンドで、初めてご一緒して、うん、はいはい、でも、公演できずで、はい、今回。はい、
うん、
再びですけど、なんであんなに面白いんやろな。
いや、そうなんです。これね、町田マリーさんってすごい面白いんですよね、
うん、
これはちょっと独立すべき、もちろんこれね、あんまり演出家なんで、
うん、1
人のことを言い出すとみんなのことを言わなきゃいけない、みんなそれぞれいいんですけど、
まあ、もうそうそう、もうそうそうよ、うん、
なんかでもマリーさん、
うん、
マリーさんにじゃあちょっと限ろう、
うん、
それはたけしの挑戦状ビヨンドのこともあったから、
うん、
まあビヨンドの時もあれこれこの人すごい面白いんじゃないかと思ってたの、
うん、
でまあビヨンドできなくて、
うん、
今回またご一緒するようになったら、
うん、
なんか本当あれですよね、いやあのね、よくないっていうか、
うん、
書いててこれ自信ないなとかふんわり書いちゃったなみたいな場面が、
うん、
やっぱマリーさんの手にかかると素敵なシーンになるから、まあちょっとこれは作演出家が勘違いしてるかもしれない。
うん。
と思いました。
うん。もう、わからん。企画外すぎてわからん。なんで面白いんかもあんまよく、その原理がよくわからんというかなんか。
うん。まあそうですよ、
ね。うん。もう普段、でも普段からやっぱ面白いもんな。
でもね、なんかその町田マリーさんにはね、割とね、あれなんです、ヨーロッパ企画が、まあ、そう、ちょっとこれね、ぐだぐだ話してもあれですけど、
うん、
2002年かな、
うん、
に僕らがガーディアンガーデン演劇フェスティバルっていう東京公演の、東京公演というか東京の演劇の大会に出たことがあって、
うん、
それ、そう、土佐さんもまだその時いなかったですね、
うんうん、
ヨーロッパ企画はまだ学生劇団の頃に諏訪さんが応募したんですよ、その東京の演劇祭に応募して、
うん、
それでビデオ審査を通って、うん、でそれで、10団体一応その予選会に選ばれて、10団体が10分間の劇をその審査員の前でやって、よかったら、まあ、東京で公演ができる本公演という形で、
うん
で、お金も出してもらえると、
うん。
っていう大会が当時あって、これは僕らが東京に行く足がかりになると思って出てみたら、
うん、
まあもう、なんていうんですかね、僕ら知らなかったんですけども、奇人変人の集まりの演劇祭とか言ってしまうと、
うん、
なんかまあまあ、芸術の名のもとにもすごい変わった劇団ばっかり出る演劇祭で、うん、でしかも当時そういうのが結構東京で、流行っていって、なんでしょうね。まあ、東京でこうまとまった形で、なんか、こう、ちょっと新規芸の人たちが出てきている中で、
うん、
ポツドールとか、
うん、
毛川族、
うん、
シベリア少女鉄道とかね、
うん、
あの辺の人たちが、
うん、
バババッと、元恵紀子さんとか、
うん、
っていう世代で、ヨーロッパ企画は関西で、その頃関西だ。僕ら東京の事情なんて知らないから、
うん、
その時に東京で毛川族っていう人たちがいるって、その時に知って、 まあ、パフォーマンスもちょっと、壮絶なものだったんですよね。で、その、東京ってこんなことなんだって、カルチャーショックを受けて僕が帰ってきて、結構コンプレックスなんですよ。毛皮族とか、ポツドールとか、そういう東京の、僕らの同世代の人たちに対して。で、ヨーロッパ企画って、もしかしたら田舎者と思われてるんじゃないかとか、いろいろちょっと思いもあって、
うん、
今、そんなマリーさんとご一緒してるから、あ、そう、毛皮族の看板女優なんですね、町田マリーさん。
うんうん。
で、そんな、僕、同い年で僕と。
うん。
そんなマリーさんと今ご一緒できてるっていうところは、割とね、感慨深いんですよ。
うんうんうんうん。
これこんな長いしたことってそういう話じゃなかったですか？
いや、その、思いが伝わったよ。うん、それを聞いたら、ああ、そうやなって思う。
だから、土佐さんも当時、ポツドール、そのね、
うん、
出身してたりとか、
うん、
そうそう、で、そういう、まあ、やっぱり演劇って世代があるから、
うん、
でその世代間でも、またこう、なんかね、こう、出し抜き合いだったり、
うん、
まあ、こう、揉めてはないけど、まあ、ライバル感があったりする中で、
うんうん、
でも、まあ、やっぱり、年齢が重なってくると、まあ、あんま関係なくなってきて、
うん、
ね、当時悪口言ってたような人たちでも何となく長くなって、うん、
大体もうみんなええ人やしな、
そう演技界みんなで頑張っていこうみたいな空気になってる
そうね、うん、
で、そんな中で、そう、要はこうその中のすごい毛皮族というところでもう盤を張ってた人なんで、
うんうん、
どんな面白い人かと思ってたら、本当に面白い人で、
うん、
すごいなと思うんですね、うん。
ずっと面白い。そうそう、なんか、うん、なんかいろんな人の話だけど、マリーさんの話をいつもし忘れてて、どうしても言っときたかった。とんでもなく面白い人がいるってこと、うん。でもみんな面白いもんね、本当に。
でもまあそういうことはありますと、うん、演劇界で本当にこの人めちゃくちゃすごい人なんだけどなっていう人が意外とね、なんか小さな役をやってたりとか、
うんうん、
そういうことってやっぱりまんまあるんで、
うん、
なるべくまあそうなんですよ、こうね、面白い人は面白いと思われてほしいから、
うんうん、
だからっていうのでね、
そうですね、はい、まあまあご存知の方も多いと思いますけど、町田マリーさん注目していただけたらと思います。
あともう一個言えるのが、
うん、
僕、演劇をあんまり、
うん、
その、要は、新国立劇場、中劇場でやる他の演出家よりは、
うん、
演劇の経験が少ないんですよ、まあ。
う
まくはないけど、その、なんていうの、うん、自分の劇団でばっかりやってきてるから、
うん、
いわゆるその、演出家としての、その、なんていうの、そういう経験、そんなにないんですよ、多分。
うんうんうん、
で、もっと言うと、だから、ヨーロッパメンバーの方が他にいろいろやってるから、
うん、
演劇のこと詳しい。だから、リコちゃんとか。
うん。うん。
なんか、こう、僕よりいろいろ演劇の現場経験してる感じするんですよ。
うん。
で、だから、今回、だから、なんていうんですかね。ちゃんとごまかせてますかねっていうことはちょっと聞きたかった。
ごまかせてるますかね。
うん。
まあでもな、その、言っても特殊な劇やからな、やっぱり。
あ、やっぱそうなんですか？
特殊じゃない？まあ、その、こんなに段取り事が多い劇もあんま、みんな経験したことないんじゃない？
やっぱそうなのか。
だと思うけどな、うん。だからみんなまあ、初めてのことをやってる感覚なんじゃないかな。
あ、それならいいですよ。
うん。だからみんな、だから割と、うん。まあ、その、だから一体感が生まれてんのかなとも思うけど。
あ、それならいいことですね。
うん。もちろんその、そう、そう、そう、でもちろん不安も多分みんなたくさんあるよ。あんまここで言うことじゃないかもしれんけど。でも、なんか、結局、稽古終盤には、みんなやっぱりお芝居をぐっと上げてくるし、
うんうん、
なんか、役者さんってすごいなと思った。
思いましたね、今回。
うん、みんなすごいなと思った。
みんな上手い人が集まってよかった。
うん、あんまりそのお芝居の稽古をそこまでやってなくても。
後藤さん、そうなんです。これね。
お芝居の稽古やってないんですか？
で、やってんのよ。やってるんやけど、やっぱどうしてもその、あの、段取りの動きのことの方を先決めんとお芝居、なかなかやりにくい劇やから、どうしてもその段取りごとの方が先行して、やってたんやけど、いや、みんなやっぱり、ドーンと最後、お芝居するね。
段取りごとちゃんと固めてからお芝居の稽古しましょうねって言って、段取りを固めたら稽古が4分の3過ぎる。
うん、で今劇場入ってずっと段取りまたやってるんよ。だからね、その明日のゲネプロ早くみんな多分やりたいよね。
え、皆さんじゃあ個人でやってるってことですか？
うん、
お芝居の
もう個人でいろいろ考えてやってたりしてると思うよ、それぞれ。
うーん、
だからもう注目ですよ。
だからちょっとまあこれはヨーロッパ企画というか、まあ僕的には割と新しい感じなんですね。
うん、
なので、ね、ちょっと、あの、評判になってほしい。
いい評価を得たい。
あんまり失敗したくない。なんかもうなんかどうでもいいやと思う劇もあるんですよ、トロンプルイユみたいなとか。どうでもいいというか、好き、もうこれはもう、どうせ僕らにしか作られへん劇で、うん、どうせメジャーじゃない劇で、だけど 100% 面白いって自分らは思ってるっていう劇の時は、結構まあもう、まあどうでもいいと思わないですけど、でも分かるでしょ、
トソロ。いや、分かる分かる。だからまあ、自分が好きやし、もしこれでも好きって言われんかっても、まあ納得はいくってことやもんね。
そうそうそう。で、今回の劇は別に好きじゃないわけでは当然、全然ないんですけど。
うん。
本当にちょっと慣れないことに挑戦してみているから、
うん。
これで、まあ、なんかあんまり、そういうふうに感じで、ちょっともう二度と音楽に手を出さないっていうふうになってしまうのかな。
いや、そんなこと、またやったらいいと思うけど。まあ一歩目、ちょっと新たな一歩目なんじゃない？
そうですね。
うん。だこういう劇もやっていきたいもん。
あ、そうですよね。
うん。もうそんなね。うん。
褒めてた思い出、石田と僕が褒めてたこと言いましょうか。
うん。
細田さん、音めっちゃ強いですねって話。
だから。
何ですか、音強い。
いや、その、音に、はめて言うっていうの、ああいうの、
うんうん、
このタイミングでこれを言うっていう、
まあ要はこう、うん、音ずれずに言うみたいなのが、まあ要は音楽が得意な人と苦手な人ってやっぱいるわけですよ。
うん、
ミュージカルリズム感があるってことですか？
そうそうそう、
うん、ない方ではないと思うけど、抜群にあるとも思えんから。あとその少ないっていうのもある。
まあね、
うん、そう。でもさ、このこう今言うことじゃないけどさ、僕この前ちょっとあのバータリーの時に言われへんかったんよ。
ああ、
それはね、もう聞こえへんかった。
あ、おいってやつ。
うん、音楽が、音が。
ああ、なるほど。
うん、それちょっとあの今伝えとくわ。
いや、言えてないなと思って。
うん、聞こえたら言えるんやけど、その、うん、音得意ですねって上ちゃんに言われてたもんやから、その噛んでいってずれてたら音得意じゃないやつと思われるのが嫌で、もう聞こえてないっていうことで言わんかったんよ。それだけ。
失敗恐れ
てる。うん、失敗したくなかった。本番やったら言うけど、何かしら、すいません、
まあ、そうです
、伝えておきます。
今言えてよかったですね。
うん、そうそうそう。あ、そう、言わなと思って忘れて、いや、聞こえへんかったよね、音が。ちょっと後ろの方で。うん。はい。
だから他も、マリさんね、他褒めたい人いますけど。
うん、いる。
キリがないんで。
キリがない。でも、今日僕が、もう、楽屋も結構分かれてるからさ。
うんうん。
なんかなかなか話す機会がないんやけど。
うん。
どうしても伝えたいと思って って言ったのが、白石くん。
おお。
もう白石くんの、僕、夏の春終わり、
うんうんうん、
の夏始まりなのかな、あれは。のとこの白石くんの感じがすごい好きで。
大好きね。
うん。
いいよね、声の感じとか。
そうそう、あ、そうそうそうそう。なんやろ、その、本当に、面白い、毎回面白いんよ。
わかる。
だから、もうそれを伝えに行った。
白石さんとか最近僕も LINE 交換できて。
うん。
だから、いろいろね、ちょっと深い話もできる。
うん。もっと喋りたいと思った。うん。そうね。
そうですね。割とキャストの人と LINE 交換するのに緊張しますもんね。なんか、いいのかなとか。
そうね。今回まだ誰とも交換してないな。
グループ LINE とかないんですか？
いや、なんか、その、20人ぐらいいるからさ、
うん、
20人のグループ LINE どうしようってちょっと思う。10人はグループ LINE 作れるけど、20人
あ、これしてやりましょうかね。
いやもう、うん、まあ上ちゃんが、ああ上ちゃんが言ったらみんなやるもんね。
とりあえずヨーロッパメンバーだけ入れて、うん、それぞれ仲いい人たちを入れていけばいいんじゃないですか。
あ、そうかもしれん。
違う。
でもそしたら、尾上くんが LINE やってないっていう、やっぱり、うん、昔語りのところがあるから、
うん。でもやっぱそういう人もいるじゃないですか、なんかそういうグループとかって。
うん、ね、ちょっと悲しいやん。うう
あ、
全員入っても一人だけ絶対入ってない人おるってちょっと悲しいやん。
でも多分やってない方からしたら別にそれが構わないからやってないと思うんですよね。
いや、そう、本人はね。でもこっちはちょっと寂しいやん。こっちの寂しさ残るやんか。
寂しいって言えばいいじゃないですか。
尾、うん、上くんには絶対追ってほしいし、尾上くんにこう死ぬほど面白いゲームを教えてもらってさ、楽屋でずっとやってたん、今度上ちゃん教えてあげるわ。
あ、分かった、教えてほしい、
うん、ワードウルフって知ってる？
あ、ワードウルフ知ってますよ。
あ、知ってるんや。
うんうんうん。
めちゃくちゃ面白いな、あれ。
面白いの教えて
もらう。大学生とかがやるやつ。
ちゃんと面白いの教えてもらう。
え？
ちゃんと面白いの教えてもら
う。うん。はい。すいません。なやさん情報、今日はいい？
大丈夫です。
おどちゃん。
人狼みたいなやつですよね。
ん？
人狼みたいなやつですよ。
人狼みたいなやつやけど、
人狼より優しいやつですよね。
あ、知ってるんや。有名なんこれ。
めっちゃ有名だと思いますよ。多分みんな大学生が集まってやってますよ。
おい。え、恥ずかしいやんか。おとちゃん、これ切っといてくれ。
入れますけど、なやさんですか？
うん、なやさん情報。
恥ずかしいな。
うん、恥ずかしいよ、もうそ
んな。なやさん情報、うん。
なやさん情報、でもちょっと長くなるな。まあいいか。
あ、言ってください。
うん。なやさん、もうなやさんの周りには、なんか、なんでそんなこと起きんのっていうぐらい、その不思議な出来事が、まあよく起こるやけど、この前、なやさん、稽古休みの時に、東京乾電池さんのお芝居を見に行ったんやって、
うんうん、
アトリエに。まあ、江本明さん出られてて、あとまあ若手の方が出られてたんかな、まあちっちゃいところで、お客さんもまあ、客席引いて20人ぐらいやったんかな。で、見てて、なやさん面白かったから、わはは、わははって一人で笑ってたんやって。
ああ、劇をね。
うん。でもまあまあ、なやさん一人しか笑ってないから、あんま笑いすぎてもあかんと思って、まあ、抑えたりとかしながら笑ってて、で、まあ、面白かったなって帰って、うん、そしたら、その乾電池になやさんのお知り合いの方がいらっしゃるんやって。
ああ、はいはい。
で、その人とかと江本さんとかが喋ってたらしくて、うん、なんか江本さんが今日一人だけすげえ笑ってたやついるなって言って、
うん、
で、その知り合いの人が、あ、すいません、僕の、知り合いなんですって言ったら、いや、あれは、いい笑い声だって言って。その、俺と、笑いの、笑うところのポイントが俺と一緒だって言って。その今から、うん、そいつをここに呼んでくれってなったんやって。
うん、
で、その、ナヤさんの知り合いの方がナヤさんに電話して、ナヤさんも家の近くに帰ってて、うん、しかも、なんか、その後、ズームで、
うん、
あの、次のナヤさんの劇団の公演の稽古があったんやって。
うんうん、
だから、その、まあ、みんな待たしてるから、ちょっとごめんなさいって言って断って、
ほうほう
断ったら、30分ぐらいして、ナヤさん知らん番号から電話かかってきて、出たら、うん、あの、江本ですって言って、ナヤさんですかって言って、
うん、
あの、本当に今日の笑い声良かったですその後で、その後、ナヤさん、江本さんと10分か15分ぐらいずっと劇の話をしてて、まだ今度絶対会いましょうっていう話になって、なったっていう話。
すごいな。
ジジイがジジイを気に入ったっていう話。
そうなんですよ。だからさ、もう江本さんのことは僕も存じ上げないからさ、江本さんにとってはそういうことがよくあるのか、うん、それとも納屋さんがそれぐらい素晴らしい観客だったのかはちょっとわからんのやけど。でも納屋さん、その夜は短しの話もして、納屋さんが役者ってことも知ってるから、
ああ、
納屋さんは誘ってみるって言ってた。だから観客としての納屋さんはマジでもう江本さんも認める観客、このプレイヤーとしての納屋さんをこう江本さんがどう見るかはもうほんと注目やな。
あんま出てないじゃん。
あんま出てないけど、
うん、
江本さんぐらいならその一瞬で全て見抜くはずやから。
なるほど。
こいつ観客としてはいいけど役者としては違うなってなるかもしれんし。
まあそうね、
こいつは
笑い声だけで、
うん、とんでもない逸材だってなるかもしれんし。
演劇やめろって言われる可能性もあります
。お前もう見るだけにしとけって。
俺の劇だけ見に来い。
すいません、ちょっとまあ面白い話やったんで、納屋さん情報でした。はい、ということで今日はありがとうございました。
はい、
最後に告知をさせていただきますね。夜は短し歩き乙女、6月6日から東京公演スタートいたします。22日まで東京公演やっております。そして大阪公演が26月26日、27日、2日間やります。ぜひぜひ劇場で見ていただきたいですね。で、もう
後藤さんのあんまり話が聞けなかった
ですね。いいです、いいです、大丈夫です。
京都は お変わりないですかって言ったら全然変わってないって言ったって言ったから。
京都に本当に人がいないんで、変わり、あ、壁、事務所の壁の色が変わったぐらいです。
あ、なんか井上さんが塗ってくれてるみたいね。
明るくなりましたよ。
え、どこの壁を塗ったん？
あの酒井さんの工具とかが置いてあるところの入り口、
うんうん、え、入って左のとこ？
そうです。
あっこの壁を塗ったん？
はい。
あんま壁の色の印象ないな。
何もないあれですね、土みたいな状態、
うん、うん、そうね、
から白になりました。
あら、じゃあちょっと入ったところが明るくなったんや。
ちょっと明るくなりました。
気づくな、
はい、大掃除して物が減りました。
まあ、ありがとうございます。
京都はそんな感じです。
京都情報もうそれぐらい。
暗い旅の便利屋豪太の回で、
うん、
事務所の新2階に網戸がなくて、
うん、
虫が入ってくるから窓が開けられないっていう問題があったんですよ。
うん、
網戸を買いました。
おお、
新2階の窓ね。はいはいはいはいはい、
スタッフが来る前にね、
うん、
そうです。
網戸はいるよね。窓開けたいもんね、ちょっと。
はい、窓開けたくって、うん、井上さんに相談して買ってもらいました、うん。
え、あのサイズに合う窓が売ってんの？もう網戸がが
ないので、
うん、
こう自分で切ってサイズを合わせて、うん、マグネットで貼るっていう方法があるんですよ。で、そういうキットが売ってて、
うん、
それを見つけて買いました。
で、後藤ちゃんが作ったん？
まだ作ってないんで、
うん、
みんなが京都に帰ってきたら、
うん、
一緒に作りたいです。
確かにね。
暗い旅でやろうか。
暗い旅で
お願いします。
網戸を作る旅ね。京都を感じられました。ありがとうございました。 といったところで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。6月の10日には生配信でまた夜は短しいスペシャルありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。ゲストもおそらく出ていただけるんじゃないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、では頑張りましょう。上田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。